江戸東京人セミナー第2クールは年間4回にわたり、雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の神話学のコーナー、そして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので、楽しんで聞いてください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。第2クール第2回目、前回の番組も好評だったということで、ますますやる気が出てきました。私、生徒で進行役を務めさせていただきます関山美咲です。どうぞよろしくお願いします。さて今回は配信の時期が文化の秋、そして何といっても私としては食欲の秋という感じが強いのですが、そんな季節にお送りする番組にぴったりの老舗のご主人を講師にお招きして、地、食、江戸の食文化をキーワードにお送りします。ということで講師の方はなんと創業310年、根岸の豆腐料理専門店10代目当主奥村太一郎さんです。それでは奥村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、はい、今私は老舗のご主人を講師にお招きしてとご紹介しましたが、はい、創業310年ということは、やはり老舗の前に超をつけた方が良かったですよね。
いやいや、そんなことございません。
ということで、はい、改めまして、超老舗、笹の雪のまずは創業についてお話お伺いできますか？
はい。私どもの住んでおります根岸でございますけれども、
はい、
そのちょうど南側に山の上に国立博物館ございます、
はい、
であの博物館は昔輪王寺の宮がいらした場所でございまして、ね、
そうなんですか。
寛永寺と申しますけれども、
はい、
この寛永寺の一番初め開祖は天海和尚でございますね。これはもう皆さんご存知でございますけれども、はい、うん、それの三代目の方からはその頃の天皇のお子さんがこちらに来て座主になっておったんです。
そうだったんですか。
はい、それで、その天海和尚から数えまして5代目の方、この方が光弁法親王様という方なんですが、
はい、
この方は111代の御西院天皇の6番目のお子さんでございまして、親王様でございます、
はい、
でその方が21歳の時に、はい、こちらの寛永寺の方にいらっしゃったわけでございます、
はい、
でこの光弁法親王様という方は大変そのお豆腐が好きだったようでございましてね。
そうですか。
私どもの一番初めの初代でございますが、
はい、
初代が京都の二軒茶屋という場所で、
はい、
お豆腐を作ってまた茶店をやっておったんじゃないかと思うんですよね。それで、宮様のところへ出してお届けしておったと。まあ、宮様がこちらに江戸に入るにあたって、まあ、いろんなその調査をしたようでございますね。
調査ですか。
はい、うん、それで、まあ、いろんなお付きの人ですとかお出入りの人をこう一緒に連れてきたと。
あ、
で、はい、その中にその江戸にはその木綿の豆腐しかないということがなんか調べて分かったようで、
はい、
絹ごしを作っているお前一緒に来いと
お
いうことで、それで親王様に、まあ、お供して
お供されて、
はい、それで、まあ、こちらに来たと。
京都から江戸の方に来られたということですか。
はい、
そうですか、ありがとうございます。ところで、根岸という場所で豆腐茶屋を開かれたのはなぜだったのでしょうか。はい、
宮様とお供してまいりましたが、まあ、宮様山の上でございます ね、
うん、
上野の山の宮様、
ね、
はい、私どもは豆腐を作らなきゃなんないもんですから、
はい、
それで、まあ、井戸水のいいところを探したわけですね。
水が大事なんですか。
そうでございますね。お豆腐はもう水が一番の生命でございますので、まあ、そんなことでもって、はい、ちょうど真裏にの山の下に根岸という場所がありまして、まあ、ここがよかろうということ で、そこへ家を構えまして、
はい、
それで井戸を掘り、 そして、まあ、お豆腐を作り、でその頃、まあ、寛永寺ではだいたい500とか600とかお寺があったようですね。
そんなにたくさんあったんですか、は
い、ですから、まあ、そのお寺のところをお届けしたり、もちろん宮様にもお届けしたり、まあ、それだけではということで、やはり京都でやっていた茶店を作りましてね、はい、そこで営業を始めたということなんでございます。
それが根岸で茶屋を開かれたきっかけだったんですね。
はい、
そして私はこの屋号をお伺いした時にですね、はい、何かとてもなんかロマンチックな響きだなというふうに思ったんですけれども、この屋号の由来についてお聞かせいただけますか。
はい、これもお供をして参りました高弁法親王様、
はい、
この方が私どものお店に、お見えになりましてですね、はい、お豆腐が非常に綺麗だと、で笹の上に積もりし雪のごとしようということで、それで笹の雪とつけていただいたわけです。そしてお書きをいただきまして、その看板が今でも残っております。ただしこの笹の雪というのはこのお豆腐につけていただいた名前でございますので。
ああそうですね、
はい、それを勝手に屋号にしてしまったとそういうことでございます。
ありがとうございます。さらにもう一つですね、私が基本的なことでとても気になったんですけれども、豆腐という漢字の富ですよね、
はい、
この富という字、なぜ富という漢字で表すのでしょうか。
はい、実際豆腐とですね、それから納豆と反対じゃないかとよくその質問をされるんですね。
私も思ってました。はい、
豆腐という豆を腐るという字ですね、
はい、
でこれは中国ではタフと、まあ、そんな発音なんでしょう、
はい、
で富というのはゲル化した状態、まあ言うならばちょっと食べ物とあれが悪いんですけども、脳みそですとかそれから平子みたいな形、そんな形を指して富というわけですね中国では、
はい、
それで豆腐でいうとおぼろという状態なんです、
はいはい
はい、それを固めたものであるから豆腐という。納豆は藁に収めて豆を入れて、
はい、
それで納豆菌でこう発酵させるもんですから、それでまあ藁にこう収めるという
か、はい、それで納豆、
はい、そうなんです。
あ、そうだったんですか。
ですから豆腐はまあもちろん間違いじゃないんですが、
うん、
ただまあ豆腐料理となりますとね、
う
ん、豆の腐った料理となりますとちょっと、
ね、
やはり感覚的にちょっとということで、うん、先代が豆富というふうに使い始めたんです。
それでは続いて、笹の雪さんが絹ごし豆腐を発明されたそうですけれども、その前に豆腐の歴史について簡単にお聞かせいただけますか。
はい、もう皆さんご存知だと思いますけれども、
はい、
豆腐は中国で発明されたとしておりまして、
うんうん、
まあ中国ではもう唐の時代にはもうお豆腐が結構食べられておりまして、う
ん、随分昔ですよね、
はい、まあ、それが仏教とともに、まあ日本に入ってきたというのが主流でございます、
はい、
でその頃のお豆腐というのは中国の場合はまあどっちかというと水がいい場所が少ないですから、
そうなんですか、
まあ、はい、
うん、
煮るとか焼くとか蒸すとか揚げるとか、
うん、
まあ、そういったその火を通してという形になりますので、はい、どうしてもそのお豆腐が固いお豆腐でないとまずいわけですね。
そうですね、
まあ、そういったことでよく縄に湯がいてね持っていくとかいうふうなお豆腐がたくさんあるんですよ。
そんなに固かったんですか。
固いんです、はい、
は
まあ、そういったお豆腐がまあ日本に入ってきましたけど、うん、まあ、日本という国は水がいいですから、
うん、そうですね、
それでその生で食べるということがね、
うん、
もう自然ですから、
はい、
それでそういう固いお豆腐よりもなんとかその柔らかいお豆腐を作ろうと、それが絹ごしの始めなんでございます。
そうだったんですか、はい、その江戸の食文化との関係というのはあるんですか。何か。
そうでございますね、まあ、食文化と言いますと江戸の場合はそういうふうにして仏教ともに入り、またそれから木綿越しはすぐにですね江戸の方に入ってきてますね、
はい、
それからその後私どもが、まあ、京都でこれ絹ごしを発明したと言われておりますけれども、
はい、
これは本当は定かではないんです。
あ、そうなんですか、
はい、ただ私どもより古い絹ごしの文献がないんです。 ですから私どもが一番初め発明したんだろうと言われてますけど、うん、まあ、これも定かではないですね、うん、ただまあそういったものが私ども元禄に入ってきてますから江戸中にまあお豆腐がだいぶそこう広まったと、うん、で私どもより150年ぐらい後に安政年間ですね、はいはい、ここに豆腐百珍というのが出るんです、
はい、
まあ、百珍ものっていうのはたくさんありまして、はい、大根ですとかそれから鯛なんかもありますね、
う
ん、
そうですね、
でいろんなものがありますけども、うん、これの中でやはり豆腐が一番人気があったようで、で続百珍というのが出ましてね、
続き、
はい、でその後1年か2年おきましてまた続々っていうのが出てます
すごいたくさんですね、
ですからいかにその江戸時代に、うん、まあ、庶民の方が、うん、お豆腐に対して、興味があったかということですね、
うん、まあ、
ちなみに、まあ、ほとんど作ってみましたけども、
あ、そうですか、はい、中でも何か美味しかったものっていうのはありますか。
いや、美味しかったものって変わったものではうどん豆腐ですとか、はい、
うどん豆腐、
はい、あの雷豆腐ですとか、
雷豆腐は、は
い、それから私どものあんかけ豆腐、うん、まあ、これなんかも載ってますね。ちょっと製法が違いますけども、
そうなんですか、はい、そのあんかけ豆腐なんですけれども、はい、笹の雪さんでは2碗1組でお客様にお出しされているということなんですけれども、はいはい、その理由というのは、
私どもの茶店は本来あんかけ豆腐だけで営業しておったんです。
であんか
け豆腐というのはまあ大体こう7センチぐらいの小さな器に5センチ角ぐらいのお豆腐、
はい、
まあ、厚さが大体1センチ5ミリぐらいですか、
はい、
このお豆腐をちょっと湯通ししまして、はい、それに醤油の味付けの、まあ、くずですね、うん、くずあんをかけて、うん、それに溶きがらしをちょっと乗せたもんなんですが、
う
ん、
美味しそうですね、
まあ、これだけで商売やったんです、
うん、
でこれをまあ、1回に次から次に出しましてね、はい、ちょうどわんこそばと同じですよ。
次から次へ、
で、私は何杯食べたとか、うん、10杯だとか20杯だとか、
うん、
ですから古川柳で、森会の茶碗も積もる笹の雪なんていう古川柳ありますけどね、
はい、
いや、そのようにこう出してたんですが、はい、たまたま宮様が私どもの店にいらして、
うん、
いや、もうめんどくさいと、
めんどくさいと、はい、
うん、2つ一緒に出せと、
あ、
いう話なもんですから、
はい、
まあ、それから宮様の仰せでは仕方がないということで、
うん、そうですね、うん、
まあ、それからまあ同じものですが、うん、2つ一緒に出すようになったわけなんです、うん、
そして現在もその美味しい豆腐の味を守るための製法やこだわりといったものありましたらお聞かせいただけますか。
そうですね、私どもが一番初めて今初代から作り続けているのはにがりを使った製法なんですね、
はい、
塩化カルシウムまた塩化マグネシウムというものですが、うん、
はい、
私は修行の時に飛騨の高山というところへ行きましてね、はい、うん、まあ、あそこの、その民家の軒先に木のくり抜いた船、大きな船ですが、はい、それがたくさん並んでるんですね、
はい、
でもこれは何だろうと思いましてね、うん、そうですね、まあ、ちょっと聞きましたらそこにすのこを敷くんです、
はい、
それに岩塩を俵に入れて、
はい、
そのすのこの上にこう積むんですね、
積む
20ぐらいにこう積むんです、
はい、うん、
そうしまして雨水をその、はい、そこからこう下ろしますと、
はい、
その下へ溜まったのがにがりなんです。
そうなんですか、
ですから各うちがみんなそれございましてね、うん、そのにがりで自分のところで豆を敷いて煮て、
うん、
それでお豆腐を作ってたようですね、はい、
そうなんですか。
ですから、うん、そういう形で私どもはにがりを使って昔から作っておったんです、
うん、もちろん今もということですよね。
はい、ところがですね、
はい、
にがりというのはですね、
はい、
お豆腐を作るときに呉というものが出ますね。まあ、
はい、
呉というのは呉汁とも言いますけども、
うん、
豆腐をすりまして、それをこうくずにしましたのが、うん、それが呉ですが、
はい、
それを煮まして、
はい、
それからおからと豆乳と分けるわけですね、
はい、
そうしますとその中に呉、これは呉というのはタンパク質と脂肪がちょうどうまくバランスよく合わさったもの、
はい、
これににがりが非常によく反応するんです。
うん、
ところがですね、にがりが反応するのは瞬間なんです、
うん、
ものすごく早いんです。ですから箱に豆乳を入れてかき回せてにがりを入れてもほんのに1秒の間に固まってしまう、は
い、あ、そんなに早いんですか。
ですから本当に失敗するときは全部ダメになります。
で
それは一回こう寄せたものについてはおぼろ状態になったから何かっていうともう使い身にならないんです。ですから今はほとんどそういうやり方をしておりません。 もう一か八かみたいなもんですから、
そうですね、
毎日毎日それをやってるわけですけども、もうダメな時は半分ぐらいこう流してしまうと、使い物にならないというふうなこともありますので、今まあ普通のお豆腐屋さんは全部硫酸カルシウムという違った凝固剤を使ってるんです。これはあの前もあの戦前からあの塩の統制がありましてね、
はい、
でその塩の統制の時にがりが取れないもんですから、
はい、
それでやはり硫酸系統の凝固剤あの、まあ、スマシコというのができまして、その後戦後になりましてグルコのデルタラクトンですか、まあ、ちょっと難しい名前なんですけど、
う
ん
ですね、
あのこういう薬品が凝固剤として使われるようになりました。まあ、硫酸カルシウム系統なんですが、はい、まあ、これはあの温度に対して反応するんですね、
はい、
ですからある一定の温度までは固まらないわけです。
そうすると簡単だったり、
非常にですからあの扱いが楽なんですね。
そうですね、
はい、それであの時間を少しかかりますから、90度で30分とか40分とか、まあそれは薬品によって違うんですけども、ですから今の絹ごしに関してはほとんどもそういう凝固剤で、あの特に大量生産40万とか50万とか1日に作るところはもうそういう形でないと無理なもんですから、あのそれでほとんどもう今のお豆腐はまあ 99.99% ぐらいまではそういう形になってんじゃない
か。そうなんですか、
はい、ただあの木綿の場合は違います、
はい、
まあ、こいつはあのお叱り受けるかもしれませんから、絹ごしの失敗したような形に持っていくわけなんです。非常にこう濃度の薄い豆乳を、
はい、
中ににがりを少しずつ少しずつ垂らしていくんです、はい、そうしますと分離してきますね、
う
ん、
そうですね、
水とおぼろの状態と、うん、それをゆっくりゆっくりこう何回もかき混ぜながらおぼろの状態を作っていくわけですね、
はい、うん、
そしてそのおぼろのある程度できたところを穴が開いた箱に布を貼ってですね、はい、それにおぼろの状態を開けて閉じて上から押しをしたものが木綿なんです。
おぼろ豆腐の塊、
あ、そうです、はい、ですから絹ごしは濃度が濃い豆乳を一発で固める、うん、木綿は、うん、そういうふうにこう分量させといて押し固めるという形なんで、ですから木綿の場合はにがりを使ってできるわけですから、
はいはい、
木綿の場合はにがりで使っているところが多いと思います。
あ、そうなんですか、はい、まあ、貴重なお話をありがとうございます。いやいや、そのお豆腐なんですが、笹野幸さんでは何か格式のある豆腐の切り方があるというふうに伺ったんですけれども、
実はこれあの私も30年ぐらい前なんですが、うん、
はい、
私はまだ若い頃で、まあ、全然勉強不足で何も分かんない頃に、まあ、たびたび京都を行っておりましてね、
はい、
京都 の, あの八坂さんの中に、
はい、
中丸楼という有名なお豆腐料理屋さんがあるんですよ、
はい、
うん、でそこのご主人とあの雑誌でしたかね、対談をいたしまして、
はい、
まあ、いろんな話の中で中村のご主人さんが、いや、お宅の色紙というね、あんかけの、はい、あの切り方は格式があってうちではやらないことになっておりますという話が出まして、
はい、
私はその時にちょっと耳を疑いましてねお豆腐っていうのは、まあ、あの私どもいろいろ切り方ありますと、つゆとかさいの目とか、それから色紙、短冊、大やっこ、小やっことか、 それからうどんですとか、いろんな切り方あるんですよ、
はい
は
い、
で昔はその朝お豆腐屋さんがね、あの奥さん何する、何使うって言って、こういろいろ注文のようにこうポンポンと切ってね、
そうなんですか、
お鍋に開けてくれたという、
ええ、
ですけども、その切り方に格があるというのは私も知りませんでね、
はい、
まあ、私どもは絹ごしは発明し京都で、そしてまあ宮様にお出したりなんかしてたんで、うん、まあ、そういうようなことが京都では言われたんじゃないかというふうに思いますね、
うん、そうだったんですか。
それからあのもう一つ、まあ、あの湯豆腐、京都で湯豆腐有名ですよね。であの2年ぐらい前ですか、雑誌の方が湯豆腐特集をやるということで、はい、まず京都へ飛んでったらしいですね、はい、したらあの昔はあの大やっこみたいな形だったんです。大体が私も向こうの湯豆腐知っておりますけども、
はいはい、
今大体この私どもと同じようなこの色紙の形が多いんですよ。少し厚いですかね、向こうの方が、まあ、向こうの湯豆腐屋さんに聞いたらしいんですね、
はい、
そしたら、いや、よく分かりませんけど、多分笹野幸さんの写真かなんか見て、それからこの切り方にしたんじゃないかと思いますということで言われたということで、雑誌の人が驚いて私ども行きましてね、
はいはい、
あ、やっぱり京都だったんですねってまあそんなことありますね。
そうだったんですか、はい、うん、分かりました、ありがとうございます、はい、 ということで、楽しいお話であっという間に時間が過ぎてしまいました、はい、それでは最後に奥村さん、毎回講師の方にお伺いしているのですが、江戸東京人セミナーのリスナーの方に何かここだけのとっておきのレアな話があれば嬉しいのですが、お聞かせいただけますか？
そうですね、お豆腐の食べ方といいますか、はい、召し上がり方をと思いますが、はい、私よくお話しするんですが、はい、美味しいお米を炊いていただいてね、
はい、うん、
でその上に美味しいお豆腐を乗っけていただいて、
お米の上に乗せるんですか？
ご飯をもちろん炊いてですよ。
そうです、うん、はい、
それで乗っけていただいて、
はい、
何もつけずにそのまま召し上がっていただくんです。
お醤油もかけない、
はい、
かつお節とか
何もしない、
何も、
はい、そうしますと、
はい、
お米のでんぷんの香り味、
はい、
それから大豆お豆腐のタンパク質の味香り、
はい、
これがちゃんと分かるんですよ。またこれが分かるのが日本人、まあ、そういうふうに私は言ってます。もう本当にこれはシンプルな食べ方なんですが、はい、お豆腐というのはそういうふうにして本当にそのまんま食べていただくのが一番いいんです。
そうですね、私も実はお豆腐、はい、本当に大好きなんですけども、はい、お醤油かけないんです、ええ、そのまま食べるのが好きなので、そうなん
です
。
ですから私どもも、はい、店に参りますと一口目はぜひとも何もつけずに召し上がってくださいというふうにお話しするんですが、
はい、
本当に冷ややっこ、それから湯豆腐、
はい、
もうこれが一番私はお豆腐としてはいいと思います。
そうです、シンプルかつ一番味がわかるということですね、
は
い。
まあ、こんなこと言っちゃ大変申し訳ないんですが、お豆腐は料理じゃないと私は思っておるんです、
うん、
そうするとお前のところはなんだっていうふうに言われますけども、
はい、
っていうのは手をかければ手をかけるほど良くないんです。麻婆豆腐ありますね、
はい、
こういろいろあんなに赤くこうやりますけど、うん、お豆腐をポッと割れますと中真っ白でしょ。
そうですね、
お豆腐との味がつかないんですよ。
染み込んでは
いかないんです。
いかない、
はい、
そうなんですか。じゃあこれはお豆腐の味だと思っていたけれども周りのあんの味だったりということ
なんですね。そうなんです。ですからあまり手をかけてもしょうがないことなんです。
は
い、具ばかりかかりましてね、いろんな余計なものばかりかかりまして、本来は豆腐のそのまんまの味を味わっていただくのが一番なんです。染み込ませるためには高野豆腐か、それともまあ、こも豆腐っていうのがあるんですが、はい、高山には、
うん、
これは塩で茹でて、やはり起伏を作って、
はい、
それでそこに染み込ませると。ですから普通のお豆腐では絶対に味がつかないもんですから、いかに料理をしてもダメなんですよ。ですから料理、いろんなお豆腐の料理が昔からできますけども、うん、やはり続かないというのは要するに素材勝負という形なんで、うん、で冷ややっこはあまり冷えすぎないように、だいたいやっぱり井戸水の温度ですね。
だいたい何度ぐらいになるん
ですか？だいたい16度から17度ぐらい。
そんなに冷たくないんですね。
はい、そのくらいが一番おいしいです。これは1年中通じてですよ、うん、ですから井戸水はいいんです。同じ温度ですか？
同じ温度ですもんね、
はい、
で例えば冷蔵庫の中に入れていたものをすぐ取り出して食べるというのはあまり美味しさというのは感じられないんですね、はい、
ですからそうなんです、うん、味がやっぱり死んでしまいますね、
うん、
それから湯豆腐については煮すぎないこと、
うん、あ、つい煮すぎてしまうんですよね、目を離してしまうと。
ですからお豆腐を入れて、まあ、その私どもの厚さがちょうどいいんですが、
うん、
それをこう湯の中に入れるとこう動いてくるんですね。
そうですね、5センチ、うん、5センチ、1センチですね、
はい、そう、1センチ5ミリぐらい、
1センチ5ミリぐらい、
はい、と動いてきますね、
はい、
その頃がちょうどいいんです、食べ頃なんですね。それ以上過ぎますと今度酢が入ってしまいまして、
うんね、
美味しくないんで、もうこれはこの2つをまず守っていただくということですね、
はい、
でお豆腐というのは、まあ、製法はどうであれ、
うん、
もう非常にタンパク質が多いと思うんですね、
うん、はい、
それからカルシウムもあるんです。
カルシウムもですか？
ございます。でも、まあ、本当にタンパク質をもう少し、うん、効果的に使うとすいますと、うん、上に昔はほら鰹節を
かけてかけますね、
うん、あれなんですよ。あれがちょうどバランス的にいいんです。
理にかなった、
そうなんです、
食品なんですね。
そうなんです。あれが脳の働きを活性化しましてね、老化防止、美容に非常にいいですから、でヘルシーですしね、
うんうん、そうですね。
ですからできればごまを振っていただくとか、うん、鰹節をちょっと乗せていただく、うん、そして冷ややっこなり湯豆腐で召し上がっていただく、うん、もうこれがもう食べ物の一番の王様です。 ですからそういうふうにして召し上がっていただければ、うん、まあ、本当に楽しくお豆腐を味わっていただけるし、
う
ん、いつでも飽きずに召し上がっていただけると思いますので、
う
ん、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。とってもリスナーの方に参考になったのではないでしょうか。本当に貴重なお話をいただいて、奥村さんどうもありがとうございました。
大変失礼いたしました。
江戸東京人のセミナー。
続いては地遊、地域を遊ぶをキーワードに、根岸で生まれ育ったセンスが光るアレンジメントが有名な花藤の小畑正弘さんにお話を伺います。小畑さんは伝統文化と若い世代の橋渡し的な役割をされています。その立場から愛する根岸の街を、そして地元民ならではの視点でリスナーの皆さんに楽しみ方を話してくださるそうです。それでは小畑さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今ご紹介した通り、小畑さんは生まれも育ちも根岸ということで、テレビや雑誌が取り上げる場所ではなくて、地元の人間として根岸の町の散策のポイントやその楽しみ方を教えていただけますか。
はい、根岸という町、私、まあ、育ってもう約50年ぐらいでございますけど、
はい、
すごく感じるところがありまして、やはりこう根岸というのは道がですね、すごい狭いです。
狭いんですか。
うん、車がやっと軽がギリギリ通れるぐらいの道が大変多いです。
狭いですね。
はい、であとは曲がりくねっております。
はい、
ですから何かなというのを、探してみますと、
はい、
昭和の頭まで川が流れているところがあったそうです。はいはい、それが音無川という、
音無川、はい、
その音無川が昭和の時に全部埋め立てて、はい、その名残でちょうどこうくねくねしている道になっております。
川の流れのまま埋め立ててしまったので、はい、そのようにくねくねとしているということなんですね。
ですから、その名残というか、ちょっとこう道の道の間で階段があったり、うん、そういう風な風景も見られます。
そうです、何かとても風情がある感じですよね。
ですから昔から言うようにね、根岸の里のわび住まいというように有名な方、
はい、
歌人とか、
はい、
あとは作家の方とか、
うん、
落語家さんとか、うん、有名な方がたくさんお住みになって、
はい、
明治のあの辺の頭の時には避暑地の感じで別荘地という形になっていたそうです。
そうですか。はい、うん、でも本当にテレビや雑誌なんかでそういったところってあまり取り上げられないですよね。
そうですね、あまりないですけど、うん、根岸というのをね、どこをポイントにというよりも、うん、街並みがあんまり高層なビルは表面はたくさんあるんですけど、うん、裏側に入ると建築の基準で今でも規制されておりますので、
うん、
2階3階建ての平屋みたいなところで、昔ながらの下町の、匂いが残る、うん、で今日もちょっとこう朝方でも歩くとすごい静かな、はい、いい街並みです。
なかなか静かな場所ってないですもんね。
は
い、
ですから私は今根岸5丁目の方に住んでおりますけど、
はい、
朝とか夜とかはシーンという音が聞こえます。
そういうところでは感じながら散策するというのが根岸の一つのポイントだということですね。わ、はい、かりました。
で、まあ、あの辺は本当にこうよくね、静かな場所というのが一つの魅力らしいです。はい、
じゃあそういったところを目指して根岸に行かれるというのが一つのポイントですね。
そうでございますね。はい、はい、
ありがとうございます。さあ、そして小畑さんはお花屋さんということで、寺院との関係について何かリスナーの方にお話ししていただけますか。
そうですね、私3代目なんですよ、花屋で。
はいはい、
それでもう小さい頃からもう周りにお寺さんがあって、うんうん、まあ、可愛がっていただいておるんでございますけど、
はい、
お寺さんの方といろんな話をする機会がございまして、
はい、
こちらのお寺さんは何年ぐらい経つんですかと、うん、なんかそんなざっくばらんの話をしたんです。うん、
はい、
そしたらここら辺の、根岸界隈のお寺さんというのはちょうど江戸時代の徳川家の命令で、
はい、
約、まあ、300年以上前
の、昔ですね。
はい、うん、その辺から日本橋界隈にあったお寺を強制的に根岸の地、
はい、
昔で言うと豊島郡の金杉村でございますか、
はい、
でそこにこう移らされたというので、
はいはい、
まあ、本当にこう何もないところにお寺がポンポンポンと、うん、
はい、
強制的に移されたらしいです、
はい、
ですからその辺のお寺さんというのは、20数代約まあ30代というお寺さんも数多くあるということで、うん、まだ本当にもう歴史のあるところでございます。
うん、そうですね、
はい、
根岸に私も行ったことがあるんですけれども、とてもお寺さんが多いなというふうに感じたんですけれども、そういったところが理由だったということですかね。
そうですね、江戸時代ですか、徳川さんの命令で鬼門の場所、徳川さんの鬼門のお寺さんというのが寛永寺さんと、増上寺さん、そこの間はなるべくないように、ですから今現在の皇居の周りには、しか丸の内の周りとか、一軒もないはずなんですよ、お寺が。
そうですね、そう言われれば、
ですからもうこれはもう皇居の周りには丸っきりなく、全部強制的に寛永寺、増上寺の北か、南に移されて、それの関係でお寺さんに聞いたんですけど、一行政区域でお寺さんが一番多いのは、台東区と、これは自信を持っておりました。
そうなんですか。
根岸だけではなくて、谷中、浅草、松ヶ谷、台東区歩けばお寺に当たるというぐらい。
そうですか、わかりました。ということは根岸散策のポイントとすれば、一つはその曲がりくねた道、裏路地に少し入ってみて、そしてその路地を歩きながらお寺さんを巡るというのが一つの地元の方の散策のポイントということですかね。そうですね、
あとは道が狭い分ですね、猫道と言われてるんですよ。
猫道、なぜですか。
たくさん野良猫がいるんです、
私猫好きなので、猫に会いに行くというのも一つポイントかもしれないですね。
必ずおります。
あ、そうですか、
うちのかみさんも大好きで、いい子いい子しておりますけど。ちょうど根岸2丁目の細い道、あとは根岸3丁目の藤寺というんですか、円光寺さんの裏方とか、あとはもうちょっと先に稲荷神社の方とか、あの辺の細い道にはね、猫ちゃんいっぱいいます。
こう猫好きの方にはたまらない情報ですね、
はい、
貴重なお話をどうもありがとうございます、ということで小畑さん、楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
私も小畑さんのお話を参考に、ぜひ根岸の町へ行ってみたいと思います。
嬉しいです、リスナーの方もぜひ根岸の町にいらしてください。お待ちしております。
なお、根岸への詳しいアクセスの方法は番組ホームページをご覧ください。アドレスは www.nakaya.co.jp中屋のホームページでご確認ください。
中屋プロデュース。
続いては神話学のコーナーです。毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。前回同様、フルートの浅野久江さんと琴の渡辺雅子さんによるユニットリブランローズの演奏です。今回の曲のテーマについて作曲をした浅野さんからコメントをいただきました。早速読んでみましょう。東京芸術大学に通っていた頃の学校帰りのある秋の日、根岸を通りました。皆さんは夕焼けの色と夜の色が混ざった空ってお分かりでしょうか。晴れた日の夜にはキラキラと星が出始めますよね。明るさが残る空のせいで見えたり見えなかったりする星の色は、夕焼けの色を少しだけもらって透明な琥珀色をしていました。この時、星は根岸の街明かりと美しいハーモニーを奏でていました。それではお聞きください。琥珀色の星。
とても穏やかな気持ちになるヒーリング効果もあるような曲ですよね。なんだか哀愁があってとてもロマンを感じました。皆さんはいかがでしたか？ちなみに今回浅野さんはフルート同様に子どもの頃から親しんでいる雅楽で使われるショーとピアノも演奏しています。きっと次回もまた新たな発想の曲が聴けると思います。お楽しみに。なおリブランローズのプロフィールは番組のホームページで見ることができます。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。今回は文化の秋ということを意識して、昔から文人墨客が好んで住んでいた心和む歴史の町、根岸らしい文化的な施設をご紹介します。まず最初は根岸三平堂です。ここは昭和55年に亡くなった、ご存知昭和の爆笑王、落語家林家三平師匠の資料館です。現在テレビでもおなじみの林家正蔵師匠や林家一平さんの父親です。展示内容は膨大なネタ本や愛用の品々、寄席関係の資料も多くあるそうです。三平師匠の持ちネタから、ここはどうもすいませんの土曜と水曜、そして日曜日に見学することができるそうです。続いては書道博物館です。幕末に生まれ、明治期において画家、書家、収集家として地位を築き上げた中村不折が昭和11年に開館しました。彼が書道研究のために収集した中国および日本の美術品約1万6000点が展示されています。最後は式庵です。
式庵は明治の歌人である正岡子規が命の炎を燃やし尽くした家です。その自宅が改装され資料館となっています。関東大震災や東京大空襲などで破損や焼失しましたが、昭和元年の資料をもとに復元されたそうです。隣接する土蔵は式文庫として利用されています。文化と芸術の街根岸の奥深さを感じるためにぜひお出かけください。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
中谷プロデュース。
今回もあっという間に番組が終わろうとしています。第2クール第2回目はいかがでしたでしょうか。私自身今回の番組から台東区の根岸という町に非常に興味を持ちました。改めて機会を作ってのんびり根岸を散策したいと思います。ここで番組からのお知らせです。ご存知の方も多いと思いますが、この番組では第2クール全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。次回の江戸東京人セミナーは12月の末の配信を予定しています。お楽しみに。また独自なテイストでお送りしているサイド B 江戸東京人セミナーの次回の配信は11月の末を予定しています。こちらもぜひ楽しみにしていてください。そして大好評の第1クール全5回とサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。アドレスは www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp 中谷のホームページまでお願いいたします。
江戸東京人セミナー中谷プロデュース。